ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。97回の更新となりまして、で、先週に続いてアニメのお話をしたいかと思いますので、この方をお呼びしておりますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、キメです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。ということで、たまにはアニメの話をダラダラやりたいなと思ってこうお呼びしたんですけれども、まあ、
途中なんかイチロー選手の話とかした気がしますけどね、
先週ね、勝つとかね、そんなもどうでもいい話になってましたね。まあ野球は置いときましょうということですね。
置いときましょう。
ね、うん。まあ、とりあえず前のクルーと言いますかですね、それは終わりまして、ちょっとですね、今期見てるもの、まあ、今ですと秋アニメになるんですかね。
秋アニメですね。10月、11月、12月のものですね。
うん。ちなみに、そちらで、録画、まだ見てないと思いますんで。録画をしてるものだけでもご報告いただければと。
録画してるものは一応7本かな、再放送を含めると8本ぐらいにはなると思うんですけど、今期の秋の新作だと、まあ、無難なところでラブラブサンシャインの2期、
ラブラブ2期ですね、はい。
で、ですね、あと、これ、この花来たんっていうです
ね。ああ、妖怪さんのやつ。
妖怪が温泉宿でやってるお話ですね。
はいはいはい。
あと、月曜日のタワワの作者の方が、キャラデザされてるジャストビコーズっていうのと、
あれそうなんですか？
うん、キャラデザはそうですね。
キャラデザやりながらちゃんと月曜のタワワも更新してますもん、
ね、書いてますし、ソードアートオンラインプログレッシブの連載も続けてる。大したからですよね。
ソードアートプログレッシブもあの人なんですね。
ソードアートオンラインプログレッシブの漫画版のコミカライズを担当してるのはあの方です。
ああ、そうなんだ。
うん、だから表紙真っ青だったりしますよ、たまにコミックです。びっくりしますよ。
でもソードアートオンラインでそんな高輪の人いないよなと思いました。
だから、アスナさんを書くときに高輪になりすぎないようにいつも気をつけてるそうです。その発散を月曜日に晴らすと、月曜日の愛ちゃんとかがどんどんでかくなっちゃう。
うん。言われてみれば、妹さんはだいぶ高輪でしたね、そりゃ。
そうですね。
妹さんぐらい。
そうです。リーカちゃんは高輪でした
ね。そうですね。うん、
あと、今期は、少女終末期行。
ああ、はい。
終末旅行ですか？
旅行ですね、はい。
うん。あと、結城優奈は勇者であるの2期。
2期ですね。
これは1期が見終わってから見るつもりなんで、しばらく経ったと思いますね。あとは、ブレンド S っていう、喫茶店って話でしたかね、これ確か。あとは、もう、我らが、ウェイクアップガールズ、新章ですね。
新章。すごい、もうこれもなんか監督さんも燃えてますね。
監督がなんか俺の名前が入ってねえとか言ってなんかすげえ怒ってましたけどね。
監督作った人だったらちょっとかわいそうな気がしてる。
あの監督が、まあいいですけど。うん、あと再放送ですけど、グレン・ラガンを撮ってますね。
グレン・ラガンめっちゃ面白いですよ。うん、
グレン・ラガンはね、結構前のアニメじゃないですか。
うん、
僕昔ね、BS とか入ってなかったんで見てないんですよ、ね。
うん、
で、友達と集まって、気になってるアニメの第1話だけ借りてこようぜっていう回をやったことがあるんですよ。
は
あ、で、それで見たのがグレン・ラガンで、で、1話見てすげえなーと思って、ずっと気になってて見る機会がなくて、今録画してて、まあそれでももう最終回近いんですけど、まだ6話ぐらいのしか見てないんですけどね。いや、面白いですね。
面白いですよ。
大体今挙げた8作品ですか、秋アニメ。
あれですね、あの、泣きたい時は獣フレンズかグレンラガンですね。うん。
ほ
う、うん、ボロボロ。
なんか未だにラブライブ見るとボロボロ泣きますね。写真じゃなくて、あの、ミューズの方です、
うん。うん。泣き、まぁ、あ、あの、なんかあの、よ、なんでしょうね、あの、感動系というか泣きたい時がある系は、まぁ、あ、そっちかなって。
ね、
うん。いいですよ。
もう。ああ、ラブライブといえば今ちょうど BS11 で劇場版の放送をやっていたことを今思い出しました。
でもあれですよね、あの、ラブライブの方はあの、あれですね、あの、なんだ、一期というか、ラブライブ普通の、で、サンシャインついてから別にそんなにピンチに陥ってない感なんですよね、確か。お話を聞く限りは。
もう難しいですよね、サンシャインの2期になって、うん、正式にその、新入生の、
うん、
あの、募集を打ち切るっていう話が出てきて、
あ
で、今や、話が進んでるんですけど、
うん、
正直、その、あんまりこう、物語の全体から絶望感を感じないというか、
うん、
なんか監督さん変わった、監督さん変わった影響なのかわかんないんですけど、
うん、
なんかね、主人公たちがしんどい場面になった時に、
うん、
ギャグでごまかしがちなんですよね。だからなんかね、ちょっと、となんかなーっていう感じで、
うんうん、
で多分3期あるんでこれ、
うん、
3
だってあのガルパンナーの会計さんとかもう学校潰れるってワンワン泣くの本当いたたまれない感じありますよ。
そうももちゃんみたいにすげー頑張った後に会長がやってきて泣き崩れるぐらいじゃないと、
うん、
やっぱり廃校っていうのはそんくらいのもんですよ。
そうですよ、もうギャンギャン泣いて、でもあの廃校止めた時もギャンギャン泣いてたまれない
ですね。ギャンギャン泣いてます。でもラブライブサンシャインはあの廃校ですって言われてる理事長の代理か何かをしてる、
うん、
アクアのメンバーの一人はその廃校なんだよって言ってる時になんかクークー居眠りしてましたから
ね。
うん、あんまり大したことじゃないのかなと見てて思っちゃうんですよね。
いや絶対それあのなんだろうね、あの島本和彦さんに演出してもらった方がいいですよ。バーンと入ったら廃校だーっつって学費を上げる方にしてくださいとか言ったらぶん殴られるとかね。
絶対逆境ないみたいな話になりますよ、間違いない。
うん、
むしろリアリティが なさすぎて野球で100点差なんて展開にはしないってやってます
よ。言い出したじゃん。いや、それで言うとあと、あ、そうだ、あの、全然関係ない、ちょっと脱線して申し訳ないんですけど、あの、炎の転校生がリメイクするんですね。
え、OLA?OLA が、OLA が何にリメイクするんだろう。オリジナルレーサーアニメーションが。
いや、実写で、
ん?
リボーンって書いてましたよ。
リボーン?
リボーン。
再生?
うん、で、滝沢昇さんが、もうあの、校長先生やってる学校に、6人の炎の転校生がやってくるみたいな話。
全く意味がわかんないですね。
ちょっとこれ全て違うんじゃねえかと思って。
30年ぐらい経ちますか、炎の転校生。
いや、40年だね、あれ。
40経つかな?
早いぐらいですよ、あれだって。だって国電ですよ。
そうだね。
うん。
確かにそうだ。
国電パンチ上り下りですよ。
国電パンチが、あの、OLA になった時に E 電パンチになりましたよね。
そうそう。
83年かな ?83、4年ですね。
うん、
だから。
いや
あの、連載してた時期。まあ、OLA は知りませんけど。
間違いですかね。
それでも35年近く前ですか、
うん、
まあ、当時16、7の高校生だとすると、まあ、確かに50超えてるから校長になっても不思議ではないですね。
うん。うん、まあ、あの、リメイクはなんか、あの、ネットフリックス限定だったんで、うちは見れないんで。いいか
ネットフリックス限定なんですか?え、映画とかじゃない?
じゃない。
ネットフリックスの方がお金が良かったとか
ね。うん。
でもやっぱり。最近だと、資本もね、なんか、海外の方が、日本のアニメの5倍出すみたいな感じで、
うん。
あ、ね、乗っ取れるんじゃないかみたいな話言われてますけど、
うん。
乗っ取られた方がいいんじゃないかと思ってますけど、ね、僕は。
いや、あの、なんかね、あの、5倍出すからって中国に行く日本のクリエイターと、食えなくてもいいから本当に好きなものを作りたいっていう中国のクリエイターが日本に来るっていう両方の話があって。逮捕されない。どんなものを作っても逮捕されないって。あ、この国には夢があると言って。
そっかそっか、向こうは。
うん。
言論 統制されますもんね。
そうそうそうそうそう。
そうか、ツイッターも繋がんだっけ、僕も。
そう、だからウェイボーがありますよ、ウェイボーが。
絶対嫌だ。
いやー。
家くれるとかってありましたよね。上井市は、なんか中国行くと、高級と家をもらってどうのこうのとか。
うん。
でも家にずっと引きこもってても通話できないんだったら上井市全員死にますよ、
多分。いやー、なんか VPN で繋げば大丈夫らしいっすわ。で、VPN やめろよって言われてるから難しいみたいな。
あー、それはいけないっす、誰もね。うん、
まあ、Google でツコトップとかで動くんじゃねえかとかいろいろ思うんですけどね。まあその辺はちょっと、なんと思ってるところですけど。
確かに。
うん。まあまあまあまあ、それ、だいぶそれましたけどね。そのラブライブサンシャイン話と。あとは、そちらはなんか気になるのは、そんなところですかね。今期。
今期ですか？
うん。
今期っていうわけじゃないんですけど。
ええ。
今年 ?2017 年。
ええ。
フェイト多すぎない？
ああ。
もう原作がゲームから何年経ってたの？ 14 年、15年くらい経ってますよって。
みんなちゃんとおっさんだから言うけど、フェイトって最初エロゲだからな。
気をつけろ。エロゲでしたよね。
エロゲですよ。うん、
いや、フェイト、グランドオーダーのアニメが大晦日にやったんですよ。
うん、
スペシャル版って1時間くらいのアニメ。
うんうん、
で、それやっては、グランドオーダー今度アニメ化になるんだと思ったら、うん、今やってるのがフェイト、アポクリファでしたっけ？
アポクリファっていうのが。
なんかすげえ言いづらいやつ。うん、なんか、普通の、なんかサーバント同士の戦いじゃなくて、うん、赤組と青組みたいな感じで、なんか東西分かれて、
うん、
リアスでまた7季節のサーバント同士でまた戦いをする。
うん、
で、それやってんだなと思ったら、今度、フェイト劇場版で、今度、マトウ・サクラのお話、こう、4部作とか5部作でやってるんですよね。
うん、
フェイト多すぎね、
うん、多いねぇ。ちゃんわかん、あれですよね、フェイト、ステイナイトと、アンリミテッド・ブレイド・ワークスとあって、今回の、
はい、
劇場版ですね。
ヘブンズ・フィールっていう。うん、あれがあって。
なんで3つもあるんだって言ったら、ゲームがマルチエンディングだからとか、そういう話でしょ、あれ。
ゲームがヒロインが、セーバーヒロインルート、うん、リンヒロインルート、サクラヒロインルートっていう3つに、フェイト・ステイ・ナイトっていうのはもともと分かれてる。
うん、
原作原稿で。で、サクラルートは1回も映像化されてないんですよ。
うんうん、
なので、今回、ようやく初めて。しかも、
うん、
セイバールートとリンルートを終えた上じゃないと、桜ルートは一個も意味がわからない。
うん、
最低限ゼロは見ていかないとダメだと思う。ゼロと、
フェイトゼロ。
UBW、UFO テーブルが作りました。
うん、
フェイトゼロ、ゼロキャスターを見て、
ゼロキャスター。
UBW を見て、うん、で、ぜひともヘブンズフィールを見に劇場に行っていただきたい。
うん、
僕、時間帯がもう全く合わなくてね、いけないんですけど。
ああ、見たいは見たいっていう流れですね。
見たいんですよ。でもね、朝8時半か夜8時とか、変な時間帯でしかやってないんですよ。
わかるなぁ、そういうのあるよなぁ。
だから、ちゃんとこう、ムービックスの会員とかになってるんで、
うん、
割引見に行けるクーポンとかも持ってるんですよ。
うん、
なのに、うん、朝8時半とか、映画見に行かないし、
そう。そうだね。やっぱそれしか見ないっていうのは。
で、ね、ネットショーもなかなかね。
うん。
やっぱその10時過ぎに終わって、まあ一人だとなんかもう飯食うタイミングも難しいしっていうの
は。わかりますわ。
だからもうフェイト多すぎ問題。
問題。確かに。
問題ではないんだけど。
今。
今年とにかく多かったですね。で、もう、配信の方でも。
うん。
ね、アマゾンプライムビデオでも、ゼロキャスターも見られますし。
うん。ゼロキャスターも見れた。
あとフェイトの、ステイナイトやってるから、
うん。
なんだ、UBW もう無料で配信してるんだと思ったら、UBW は有料で、
うん。
やってんのがね、スタジオディーンの作った初期のフェイトなんですよね。
本当
ですか？なんかすごいもっさりしてる。
うん。一応これで、これをも抑えないといけないんですね、フェイト
は。それはできれば見てから行った方が、う
ん。あれ見て UBW も見て、なおかつ、ゼロキャスター
もゼロを見ておかないと、ほら、桜がなんであんな風になってしまったのかっていうのは、うん、ゼロでね、
うん、
マトウのおじさんの話を見てからじゃないと面白くないと思いますんで。
いやー、でもや 変な虫の親父さんとか出てくるんですか、あの、
出てきますよ。
あー、辛いな。
あー、原作のゲームをやっててエグかったんで、映像で見るともっとエグいんだろうなと。
となると、桜さんも相当エグいことになってるはずなんです
ね。エグいことになってるはずですよ、本当に。
いやいやいや、だから劇場版だね、多分アニメできないんだろうから。
あー、地上波だときついと思いますね、正直。
中間のあれもともとエロゲっていう。
エロゲなのもそうですし、ちょっと表現的にちょっと、危ういラインの表現のものもちょっとあるので、まあ、劇場版でよろしいんじゃないですか。そのうちまたほら、ユニコーンみたいに分割して、なんかテレビのすごい深夜とかにやる、2時半とかすごい遅い時間にやるかもしれませんし。
そうですね、まあ、あれでね、なんかあの、子供も見てるんですよとかって謎のクレーム入れる人もいるから。
深夜2時にやってるアニメに子供も見てるんですよってクレーム
入れ
る。
録画って方法があるじゃないですかとかって、バカかっていう話ですかね。
もうね、どこから突っ込んでいいのかわかりませんから、ね、本当にね。
まああの、新アニメってでも配信してるからなんか難しい部分はありますけどね、
うん。まあ確かに勝手にそういうのを見てしまうという危険性はあるかもしれないですけども、うん、台所に行ったら勝手に火をつける可能性がある、勝手に包丁が落ちてくる可能性もある。
そう。
もう何につけてもそうですよ。
うん。おそ松さんを見て神谷さんにハマるとかさ。うちの名簿ちゃんですけどね。
マジだった。
2期見てる。やべえ やっぱりあの、あれ、うちもまああんまりあれですね、アカウント貸してるから。
うん、ああ、そうなんです。
だからわかるんだよね。あ、これ見てるんだ。
これ見てる。貸しちゃダメだろ。いや、でもね、おそ松さんの2期をちゃんと見てるのは本物ですね、メゴちゃんね。
本物ですね。
もう、割と飽きてる人多いと思います。
いやー、それ言ったら刺されますよ。喉活気がありますよ。後ろから歯がいじめして喉かき荒れ
ました。そう、言ってましたもん、僕は。だってもう、申し訳ないけども、女性は、男性と別れた後、飽きが来るのが早いので、もう昔の男のことは思い出さずに新しい男のとこ行きますから。いやそういう話を僕、おそ松さんの一気の時にして。
いや、別に普通にあれは、ちょっと遠距離恋愛になって、その遠距離恋愛の彼氏が近所に戻ってきたみたいな話ですからね。
あ、でもあれですよ、薬局の有名な松本清、ちゃんとアニメに合わせて、おそ松さんの、ゲーム、松清のアプリに入ってて、そのゲームで当てるとクーポンもらえます。
メガドライブのクソゲーが。
いやいやいやそんなゲームやらないです。しかもそれ、くんの方じゃん。
そっちじゃないっていうことですね。うん、
まあすいません、フェイトの話からだいぶ逸れてしまいました。
逸れましたよね。
フェイトの話からっていうか、フェイトの話でだいぶ本筋から離れてしまいましたが。
いやでも配信サービスでね、こう、改めるっていう話がね、結構。
あ、前回、先週もね、ちょっとしてまして、やっぱり、一気に見れる。あと見たいところだけ見れる。
うん。あれね、うちもね、ちなみにですね、機動戦士ガンダムあるじゃないですか。
ガンダムですね。
ええ、で、ガンダムの後番組って実はトライダー G7 なんですよね。
名古屋テレビ？
イエス。時間枠で行くとね、あれが終わった後トライダー G7 なんですよ。
あれって確か夜7時かなんかからやったんですよね、ガンダム。そうそうそう。7時か7時半か。
うん。その後 UKG7、トライダー G7 ですよ。
でもあれですよね、ガンダムってもともと、視聴率が悪くてあれ確か、最後、グラナーの本国行く予定だったのが、アバーワーク決戦になってるんですよね。
うん、
で、それ終わってトライダーだったら、なんか別に、なんかね、終わんなくてよかったんじゃないかって気しますけど。
いや、でも人気だけで言ったら確かのトライダー G7 52話やってるから、ガンダムも超えてるんです
よ。丸1年やってますからね。
まあそれで行けば、リアルロボットで一番話数行ったのは確かダグラムとかですよ、あれ、70話とか。
あ、そんなに言ってるんですか？
めっちゃありますからね。うん、
へ
ぇー。だからダグラム最強っていいはずなんだけど、みんな評価しないよねっていう。
評価はちょっとしづらいです
ね。しづらいですよねっていう話ですよね。
あー、ほんとだ、すごいっすね。夜、うん、あ、夜じゃないのか。土曜5時半。
うん。なんかそん
な。ガンダムの後トライダー。
トライダーですよ。うん。うん、でもちなみにトライダー G7 って、どこやって終わったかなって全然覚えてなくて。まあ見てなかったんだろうなっていうところがあっ
最後まで、当時はビデオないですからね、うん、撮ってまで見ないですから。
そうそう、トライダーバードアタックで有名なトライダー G7 ですけど、うん、まあ、ちょろっと説明しますと、まあ、無茶な話なんですけど、お父さんが、社長をやってる会社がありますと。
うん、
で、お父さんは、なんとロボットに乗って仕事してますと。
お
で、一応何かあった時のためにっていうことで、子供の、ワッタ君に、一応、このロボットの操縦方法はガッツリ仕込んでましたよと。
はい。
で、子供はそれ覚えてますよって言った時に、病気かな、敵に倒されるとかそういう、重い理由じゃなくて、病気かなんかでお父さんが亡くなってしまうんですよ。
お
で、困るのは、ちょっとロボット動かす人ねえやっていうことで、動かせるのが小学生のそのワッタ君だけだったんで。
竹尾ワッタ家で。
そうそうそうそう。だから竹尾ジェネラルカンパニーをついたのはワッタ君という。
あ、そういうことなんですか。
そういうことですね。竹尾ジェネラルカンパニーの、ついて、もう、主に、ロボットが暴れてるのをなんか仲裁してくれとか、宇宙怪獣が暴れて、月にある豚農場が破壊されてるっていうことで、トライダーが出張って、倒して、それでトンカツがやっと流通するようになったみたいな。まあそういう話が延々と続くんですよね。
もう、あれですね、うん、なんかちょっとした、パトレーバーですよね。宇宙をバタにかけたパトレーバーですね。
そうですね。
もちろん G7 の方が古いんですけど。
そうですね。
でも、あれですよね、この間アメトークのゴールデンスペシャルだったかで、うん、平成アニソン軍対昭和アニソン軍の対決っていうとんでもないのをやってたんですけど、
うん、
昭和のアニソンの何がいいって主題歌聞くとストーリーが全部わかるって結構バカ言ってて、
うん、
確かに、うん、前田自身も俺は社長で小学生って言ってたなと思ってあ、そういうことなんですね、
うん、いや、地球の、みんなの給料を、いや地球の平和を守るんだ。そうそ
う。本音としては給料
の。言ってましたよ、俺は、そうですね、俺は社長で小学生、言ってますね。なんだろう、別にあれですね、燃え上がっても言わないし、あれですね。
うん、燃え上がってもいいし、アムロは振り向きますし。
うん。
まあね、だから枠の中ではガンダムだけやっぱり考えてみると一緒ですね。その前がザンボット大ターンってきて、ガンダムトライダー G7 大王者です
よね。そう。あれ大王者の方が後なんだと思ってね、びっくりしてたんですけども。
僕は確かに G7 は微妙ですけど、
うん、
大王者は結構がっつり見た記憶があるんで。
ああ、
ね、絶対的に。
でね、ちょっとその話で、ちょっとトライダーに戻してもらうと、トライダーって結局どういう話でどうやって終わったんだなって思ったら、やっぱり宇宙のどっかにまあ、悪の帝国があって、で、はい、悪の帝国の中間管理職みたいなやつが地球侵略をしろって言われてるんだけど、まあ、トライダー G7 いるからずーっと負けてるんですよ。
はい、
うん。で、いよいよとなった時に、本国からいい加減負けすぎっていうことで、査察に来られちゃって、で、そいつとトライダー G7 が戦うんですよ。
うん、
でも、トライダー G7 に負けるんですよ、それがボカーンと。
はい、
で、勝ちそうになる場面もあるんだけど、要はその、途中でやってるやつが、要はもう今、すごい設定だったんだけど、その、悪の帝国の支配してるやつが AI なんですよ。コンピューター。
なんか、あれですね、ザンボットの、ブッチャーを、こう、操作してたのも確か、指示出してたのって AI でした
よね。そう。AI で。
上司が AI
で。で、俺は、本当に、来てる指示を全部実行してるんだと。
ほうほう。
でも負けるんだと。
ほうほう。
で、負けたよっていうデータ返してるんだけど、AI 自身がそれを認めないと俺が無能だと言い出すと。
あ、
本当やってられんみたいな話してて。
それはやってらんないですね。
っていうか、だからお前が無能なんだっつって AI の指示通りに戦ったら本当に負けてやって、そう、中学何でしょうか。
ああ、悪い。AI は直接戦えばいいんじゃないですか、でも、だって。
で、というのがあって、で、うちわめもめして、結局その中間管理職を査察できたやつがぶっ殺しちゃうんですよね。
あれ、
で、どうすんのかって思ったら、 報告に行くんですよ。いや、あそこの星ってもうほんとね、侵略する価値ほんとない。ほんとない。全然ない。つって。だから絶対もうあそこ行かない方がいいって。もうほんとないからと。野蛮で生産性もないから、つって。で、AI が納得して、侵略もうやめようっていうか、知られちゃまずいっつって。で、終わり。
なんじゃそりゃ。最初からそうしとけよ。
いや、だからまぁ、ワッタさんもね、ほんと社員の出給料払ってるために戦ってただけで、敵が何者かとかなんで暴れてるかとか一切考えてなくて。趣旨計算だけしてて、それでミサイル撃つの我慢して、ここは剣だよみたいな感じで戦ってて、それで終わってるんです
よ。ほ
ぉ、だからまぁちょっとトライダーもこれから頑張るぜ、みたいな話で終わってたんですね。なかなかびっくりしたね。
え、こなかなかびっくりですね。
え、そうなのと思って。で、その続きでいくと、その、大王者さんなんですけれどもね。うん。高校に大橋、よかったこそですね。
見通しですね。
見通しですね。うん。まあですね。暴言吐かれた時に一回モンハンで使ったことあるんですよ。ここに大橋、お方は女子高生っつって。吐くやつがいて。
ああ。基本でも身と肛門ですからね、あれ。
そうですね。うん。ここには砂を身と応じてあるっつって、で戦うっていうんですけど、ガッツリ見てたって言うけど、あれ最後どうなったかって覚えてます？
覚えてないです。
ですよね、やっぱり。なかなかね、あれも別にですね、なんか、あれはもっと悪代官とかはたくさん宇宙に転がってたんですけれども、ラストの敵っていうのがちょっと考えさせられたのが、要はね、革命軍みたいなやつがいるんですよ。で、いきなり水戸王子をね、殺しに来るんですよ。
すごい。
うん。で、殺しようとする理由が、要は人間には上下がなんてないんだと。身分制度撤廃を認めて俺たちは戦ってるんだっていうやつが、殺しに来るんですよ。
うん、
だから世の中に悪代官とかはびかってるのはこの身分制度があるからなと。それで人、殺しに来るっていう話で、で、確かに身分制度悪いのかな、みたいなことを思い始めてたら、うん、でもやっぱりその組織を束ねてるのがそこの、代官さんだったんですけど、そこがもう身分制度っていうのをぶっ壊すためにみんな俺に力を貸してくれ、みたいな話で、まあ要はその、前の代官さんを幽閉して、それから自由な国を作るぞ、みたいなことを言って、そいつらを勧誘して、そいつらをテロ組織にしてるみたいな流れだったんですよね。うん。でもなんかぶっちゃけ言うと、そうは言ってるけど、実は俺が不織布を肥やしたいだけだった、みたいなのがバレちゃって。
聞いて。
で、水戸王子の方が、それに気づいて大暴れで代官をぶっ殺して、で、一回自分の本性に戻るんですよね。だね、旅してた理由っていうのは、そもそも見聞を広めて、要は将軍家みたいなのをちゃんと継ぎなさいよみたいな話だったんだよね。
はい。
うん。で、実際はもう世継ぎになろう。ってことで、まあそこまで、見聞広めたからもう OK だろうっていう話になってたんだけれども、戴冠式の日に逃げ出すという。いや、もっともっと世の中で苦しんでる人が一人もいなくなるまで、俺は戦うみたいなことを言って、逃げ出して、終わり。いや、もう侍の世の中終わるからっつっていう話を、王様とかしてたんですけどね。
はい。
で、水戸王子がもう、と苦しんでる人が一人もいなくなるまで頑張るぜ、俺はつって逃げ出して、おしまい。
ほう。
だったんだって、大王者ってそういう終わりだったんだと。
基本的に子供の頃に見るアニメっていうのは、あまりストーリーを重視してないですからね。ロボットが暴れるのを見たいだけだって。
まあ、それはありますね、まあ、イデオンとかもそうでしたけど、これでもイデオンはどうなるんだろう、これと思いましたけどね。
うん、まあでもあれはイデが発動しちゃえば全て終わりですからね。
なんだろうね、 戦ってる最中にイデ発動しました。終わりでしたよ。
テル。終わりです。その時イデが発動した。
終わりって。え？って思いました
。イデが、うん、人間がもう不要なものって思っちゃったから。
いや、多分それはですね、ちゃんとあの、劇場版の方ですね。
あ、劇場版の方か。
わーって白兵戦だー。イデ発動しました。終わりって。こんな感じですよ。テレビの。
シャンぐらいの感じ。
うん、え？あれびっくりしましたね。いやいや。まだそれ行くと、まあダンバインとかがまだちゃんと終わってくれたかな、ね。
ダンバインは終わったって言うんですかね。なんかもうあれ全滅ですよ。
うん。うん、でも、あれもまだ決着つけた方ですね。
まあ結局ね、うん、なんだ、向こうの世界から。
うん、
こっちの世界に来ちゃって、それでバトルすることになって、
うん、
で、こっちの世界に来ちゃった人たちはもうみんなシーラ様が、もうみんな、えぇ、ー、って言って返した、
うん。
で、チャムだけ残った終わりみたいな感じですね。
あれ、シーラ様が返したで終わりでしたっけ、なんか全滅して終わったような気がしたんですけど。
全滅っていうか、最後、ショーと黒騎士が一騎打ちになって、
うんうん、
お互い生身でも刀で刺し合うんですよ。
うん、
両方とも貫かれた状態で、
うん、
シーラ様がもう浄化して、
うん、
で、みんな返して、
うん、
終わり。
はぁ、で、妖精さんだけ残っちゃった
って。そう、チャムだけ残っちゃって、仕方がないって、うん、ずっといる。とかいう、うん、なんか続編、なんか外伝的な話が確かありましたよ。
うん。その後は何百年も生きてエルガイムに続くっていうことにしとこう。
まあ、まあいいです、それは。うん
な、エルガイムはもうちゃんと見てないし、もういいやって。
僕、エルガイムはもう、ATX で完走して、もう後悔しましたから。ATX もね、もう古い番組の再放送するとき、2話とかにして欲しかったんですよね。うん、本当に1話ずつやるからさ。なんで俺、この年になってエルガイムを1年かけて完走したんだろうって思いました。
いやー、もうエルガイムは別にいいや、スパロボ保管でも保管できてないからもういいや。
あー、スパロボ保管で大体合ってますよ。
うん、
間違ってるとこ、せいぜい13人衆だから全員出てこないとか、そんなレベルですもん。
あ、でもアニメだと13人衆ちゃんと13人出てくるんだ。
出てきたはず。
うん。
途中からこう、いろいろ入れ替わっちゃったりするんで、ややこしいんですけどね、うん、ね。
いやいやいや。
で、何、まあ、ですか？
うん。あ、でね、
本題の方は
別に、今だに。
捉えた G7 の話ではないんですよ、
ね。そうですね。ごめんなさいね。ちょっと長々と言ったんですけどね。今回ですね、ちょっと始まる前にちょろっと見ていただいたインフィニットホースというのが今期やってましてね。
まあ、僕はインフィニットストラトスしか知らないですけどね。
いや、パンツ見せるのは別にもういいです。
はい。
おパンツ見せるのは別にいいです。
おパンツ見せるのではない。
だではなくて、インフィニティフォースということで、T はタツノコの T なんですよね。はい。
で、まあ、タツノコレジンズ。
タツノコ、じゃない、タツノコプロダクションなんですね。
はい。
ねえ。まぁ、あ、ですね、一つは目はガッチャマンと。
お。
で、あと、テッカマン。
テッカマン。
で、あと、ですね、心臓人間キャシャンと。
はい。
で、あと、もう一人が、ハリケンポリマン。
このポリマン。
4体ですね、4人ですけれども。
何もタツノコですね。
タツノコ。っていう感じですけどね。恐ろしいことに、このガッチャマンと、ケサーにあっては、もうリメイクもされ、実写化もしてるという。手垢がいいだけつきまくってますけど、
ね、言われてみればそうですね。
そうですね。テッカマンもテッカマンブレードでリメイクされてます。
テッカマンはね、設定は全く違いますからね。テッカマンとブレードに関しては。
それをこの、ですね、今4人が、ね、みんながクロスオーバーで集合して、戦うと。
まあ、あれですよね、仮面ライダーにしても、戦隊ものにしろ、ね、うん、クロスオーバー入れるですから。
いやー、まあ、なんだろうね、予算がないから全員大賞金みたいな感があって嫌なんですけどね、特撮のクロスオーバーは。
特撮のクロスオーバーはでもほら、ね、ちゃんと本物の役者さん出すようになってきてましたから。
うん、役者さん都合つかなかったら出さないで、逆に出さないでほしい。本当お願いします、みたいなレベルになってますからね。
うん、最終的にあれももう小田切城出したら終わるんじゃないかと思ってますけどね。
小田城さんやってくれないのかなぁ。でもなんか、まあまあ、置いときましょう。まあそれは置いといてなんですけど、その T フォース、インフィニティフォースなんですけれども、 いやいやいやいやいや、それがですね、あの、なんかね、びっくりするぐらいだとね、あの、グラフィックが PS2 なんですよね、あの。
僕もちょっとあの、PV を、うん、あの、これの話をされるって、ちょっとさっき見てみたんですけど、びっくりするぐらい PS2 でしたね。
そうなんですよね、なんか。
いや、なんかわざとそういう風な感じにしてるのかなとも思うんですけど、
うん、
女の子が、ヒロインっぽい女の子がいるんですけど、この子がね、どのカット割りで見ても PS2 なんですよね。
そうなんですね、あの DK21 の方がまだ可愛いという。
伊達京子。
伊達京子の。多分まだちゃんと作ってると思うよ。
タツノコって会社は何なんでしょうね。
いや、あの別にあの、
技術のある会社だと思うんですけど。
あの、ガッチャマンクラウズっていうのがちょっと前にやってて、それ普通に アニメだったからさ、安心してたんだけどね。あの、今なんでこんな不気味な CG っていうか、PS2 グラフィックやってくれんのって。いや、PS2 が流行ってる時はみんな盛り上がったけど。
このヒロイン可愛いですけど、ね、CV もカヤノンですし。
うん。
あれなんですけど、ね、あの、原画からこう、3D モデリングになった瞬間になんか、すごい鉄拳3臭を感じるんですよ、
ね。いやまぁ、あ、ちょっと、なんだろうね、あの、格ゲー作るときあの、なんか、モーション入れるだけだから楽だよね、とか、そういうレベルだよね。
うん、ほんとそんな感じのキャラクターモデルですね、この2017年。
2017年にその、なんだろうね、PS2 のグラを炸裂させてさ、
でもそれ言っちゃったら、獣フレンズなんか PS1 じゃないかって話も出てきますから
ね。いや、獣フレンズの方がちゃんと動いてるよ、だって。
いや、マス持ってあんな飛ばないだろう。
いやー、別にあのタイヤ映んないようにして頑張ってるじゃないですか。回ってるとこ作れないから。めっちゃ頑張ってるよ、あれ、作り方が。
まあね、うん、高性能なパソコンは多分使ってると思うんですけど。
うん、
で、これ、なんなのこれは結局。
ですね、要はですね、その世界でですね、みんな、おのおのヒーロー戦ってるんですけれども、ですね、自分たちのいる世界が急に滅ぶんですよ。
滅ぶ？
うん。
多いな、その方。
本当に滅ぶんですよ。で、なんか滅ぼしたやつと戦ってるうちに、我々の住んでる、我々の普通の世界に全員飛ばされてくるみたいな話なんですよね。で、どうもその、ヒロインちゃんがそれに関わってるっぽいっていうのが分かってスタートなんですけれども。
ヒロインがその召喚したのに関わってるってことなんですか？
うん。でもヒロイン、正確に言うとヒロインじゃなくて、そのヒロインのお父さんですね。お父さんが、どうも世界を滅ぼしまくってると。
それは何でしょうね。あの、現実に書いたことがこう、漫画とかの世界で有効になるとか、そういうような、
うん。
あれなんですかね。
みたいな形で、なんかその、お父さんが、その、とある目的のために、他の世界を重くそ滅ぼしてるんだけど、その、お父さんとは全然その、女の子は会ってないから、お父さんのことはもう嫌いだしって。世の中ももう別にどうでもいいやっていうところに、なぜかその、ガッチャマンとテッカマンとキャチャーンと、ハリケーンポリマーさんが転がり込むという話ですね。
まずもう、素材がな、僕ら40オーバーの人間ですら、
うん、
原作ちゃんと見たことあるか怪しいぞっていうような視点のですよね。
ガッチャマンもガッチャマンの G1 号だけですからね。コンドルのジョー出ませんからね。
ジョーとかミミズクとか出ないですもんね、だってね。
出ないです。
白鳥とか出ないですもんね。
うん、だって、順平とか出ないね。
順平も出ないですも
んね。出ないです。
大体僕、ガッチャマンって言ったってさすがにワンじゃなくてファイターとかそっちですよ、記憶にあるのって。おもちゃ欲しかったから。
ちなみにガッチャマンの科学忍法火の鳥はワンの方ですよ。
そうでしょ、
ええ。
うん、だから僕、それ見たことないんですよ。
ガッチャマンフェンサーの方ですね。うわーって言ったの、剣抜く。
まず見に F がつ
く。F の方でね、剣抜く方ですね。グワーって言って。
そう。あの剣が欲しかった。
あー、で、抜きすぎて、あれですね、癌にかかるという。
そうなんです
か。うん。確か、あれはね、やっぱりめっちゃ放射能出てるとかで、めっちゃ体ボロボロになるんですよね、あれやると。
ひどい設定だな。
だから3週間くらいでもう使えなくなってますよ、あれ。
そうですね、ライディのゴッドボイスみたいですか。
そうそうそうそう。
ボロボロでいい気になって使ってると、ラス面でもうなんか、そう。ヤキが苦しんで使えなくなるっていうのと同じような感じ。
そうですね。ごめん、使えなく、僕は使えなくなりました。
僕は使えましたよ、ちゃんと。
めっちゃ使ってたんで、倒れました。いやいや。うん。で、まぁ、そんなところですよね。あとは、初代鉄火マンとかも、知ってます？
僕らの世代は鉄火マンブレードだと思うんですよね。だって、鉄火マンは知ってるっつっても、僕ら子供の頃ってほら、今みたいな配信サービスもないし、テレビの再放送がなければ基本見れないものなんですよね。で、関西と違ってこっちはチャンネル数も少ないですから、民放が。だから夕方やってるのは一休さんかハクション大魔王。一休さん終わったらハクション大魔王。ハクション大魔王終わったら一休さん。これの無限ループです。あとトムとジェリー。それぐらいですよ。だから鉄火マンなんかもう入る余地なかったですよ。
まあちなみにポケモンのね、ピカチュウの、ね、一番の最強技がボルテッカって言うんですけれども。
どっかで聞いた技ですね。
ボルテッカは鉄火マンの技ですからね、みんな。
鉄火マンの技ですね。
鉄火ですよ。最強。
ボルテッカーですよね。
ボルテッカーはそうですね。で、あとは次心臓人間キャサンですけれども、キャサンってどの程度ご存知ですかね。
キャサンって言ったらこれ有名じゃないですか。
ええ。
実写版が爆死した
って。そう。あれは。
なんかすごかったらしいじゃないですか。もう本当そ逆に言うと、アニメのキャシャンって動いてるのは一度も見たことない。多分。
あれ実写版キャシャンすごかったですよ。だって唐沢俊明の半裸が見れるのはキャシャンだけですよ。
唐沢俊明の半裸なんて、そんな頻繁に行われるものではないでしょ
って。ないですよね。あれ思ったんですけど、なんかね、監督さんかなんか、プロデューサーかなんかが、どうしても唐沢俊明の半裸が撮りたいっていう強い意志を持って、スポンサーをだまくらかして、こういうキャシャーンをリメイクして、しかに主人公の子をこう、新進系のやつにするんだけど、やっぱりこれだと厳しいんで、ちゃんとした人をね、このラボス役でやりたいから唐沢俊明さんでっていう感じで話し通したんだろうなと思って、その一点だけに集中して作った映画なんじゃないかなとうちは疑ってます。
でも、実写版って一応、あれですね、制作費をペイしてるんですね。キャシャン。
キャシャンね、別に。
あ、これあれか、売り上げどうのこうのじゃなくて、ただひどいんでしたっけ、これとデビルマン。
デビルマンの話は言ってはいけない。
言ってはいけない。
言ってはいけない、あれは。あれは。
じゃあ言わないでしょ。
あれは、あれって、アマゾンプライムで見れるけど、なんだろうね、やってはいけない全てのものをやってるから。
かっこいいな、それ。
なんだろうね、全ての禁忌を犯してるよ。
すごいですね。
本当にこの世にある、やっちゃいけない全ての禁忌を全て凝縮したよ、あれ。映画を作る上で、やっちゃいけないことの、ね、やっちゃいけないことの全てをそこに込めてますよ。
はい、はい。
すごいよ。だってだいたいね、映画の尺1時間半とかで、重いね、みたいなところで、で、それで、あれですよ。だいたいそれでいくと、その時間で、ちゃんと見せられるったら、コミック、まあ、2話、2巻ぐらい、2巻、2巻ないしは3巻ぐらいが限界なんだけど、そこに、コミック8巻分ぐらいの話をぶっ込む。
ああ、ぶっ込みましたね。
うん。そして、プラスして、俳優さんは、ど素人。
なんでど素人？
で、話もちゃんと改変します。双子設定みたいな。
はい。
うん。で、あと、ボブサップとかパッと見なんか入る感じの、入る人を全部ぶっ込みます。入る人って、その時流行ってた人、全部出します。プラス、原作の最後まで話をやります。
最悪じゃないですか、原作の最後。
いや、だから、すごいんですよ。だから、本当に主人公がデビルマンになるくだりから最後までを、1時間半の枠でやるんですよ。
無理だろ。
だから、シレーヌとかあのくだりも全部入ってるんですよ。
すごいですよ。
地面もあるよ、地面もあるよ、みたいな。
どうやったんですかね。
うん、だから、恐ろしい映画。
恐ろしい映画だね。まぁ、ちょっとデビルマンの話は今度、映画に詳しい人と存分にやってもらった方がいいと思います。
まあそうですね。で、まぁ、その話でキャシャンもすごかったんですけどね。ラストはハリケーンポリマーってご存知ですかね。
ハリケーンポリマーはあれですよ。うん、バスタードにハリケーン流拳法を使う人がいたんで、それで知ってるぐらいですよ。
いや、それを言われて、あ、そっちが、あ、それ元ネタだったんだね、と思いましたけどね。あ、それでハリケーンって言ってたんだと思って。
多分そうだと思う。僕の記憶が正しければ、その情報も、うん、当時のファンロードで立ち読みした情報ですからね。うん、ファンロードでバスタード特集かなんかやった時に、うん、なんか今の若い人はハリケーンポリマーとか知らんだろうなっていう投稿が載ってたんで、ああ、そういうのがあるんだって思ったぐらいですよ。
いやー、なんか悲しい話なんですけど、破壊光線はポケモンの技じゃないからね。キャシャーの技だからね。
あれ、ポケモンパクリまくってるんですか、ひょっとして。
いや、パクリっていうかね、まぁ、キャシャーの方は超破壊光線と言いますけどね。で、撃った後動けなくなるってまんまポケモンじゃないかって
思う。ポケモンですね、すごいですね。
うん。で、あとですね、もう一つ言うと、真空片手駒ってあるじゃないですか。
ありますね。
あれ、KOF の。
二階堂ベニマルが。
ベニマルの技でしょ。
カカカカカってこう削るやつです。
あれね、ハリケーンポリマーの技ですよ。
そうなの？
真空片手駒はハリケーンポリマーの技ですよね。
まあ、ゲームのああいう技ってどっかから大体パクってるもんですけどね。
まあ、パクってますよ、真
空。まあ、動きもそうなの？
動きは違いますね。なんか動きは違う。なんだろうね、ハガリュウみたいな動きで飛んでいきますけどね。
真空ハガリュウってバーチャファイター2の、
そうそう。
影がやる技ですね。
うん。でも真空片手駒ですね。
でも真空片手駒。
まあ、幻影ハリケーンとかやりますけどね。まあ、要はハリケーン流拳法を使うっていう話なんですけど、ね。いやー、でもね、まあ、それでね、うちの中ではね、全員揃ってきて、旧作のオープニングかかって大暴れしてくるから、もうそれだけで涙流して大喜びだなと。だってガッチャマンとか、ガッチャマンぐらいからかな、戦う時にオープニングテーマ流れるんですよね。
はいはい。
行くぞみんなとか言ったら、たったーたったーたったーたったーたったーたったー、もうそれだけで涙流すぐらい。テッカマンもそうですよ、もう、よし、やるぞーったら、もう、やるぞ、ペガースとか言って、もう流れるんですよ。
うん。テッカマンって、
そうそうそうそう。それだけでもう、もう涙流すぐらい嬉しいんですけど、まあ、そういうものもなくね、ものすごいこう、ダメだなぁと思って。
ないのそういうもの。
そういうのもなかったんですよ。
ない
の？なんだこりゃと思って。
それはなんだこりゃですね。
うん。でもね、ちょっとね、見直してきたのは、いや、俺もね、昔はいろいろ失敗したんだ、つって世界が滅びるときに、みたいなことを、ハリケーンポリマーが言うんですけども、その、ハリケーンポリマーが世界が滅びるシーンで、ポリマーの正体を唯一知ってるのがね、なんか、犬なんですよ。その犬が一瞬出てきたんで、ちょっと嬉しかった。1話からこう、正体を知ってる犬が出てるってことが、ちょっと嬉しくて。で、なんかね、すごくね、ずっとね、ガッチャマンの G15 はすごいポンコツなんですよ。ポンコツだなと思ってて。他の人たち結構頑張ってて。なんか結構キャラが改変されてて、まあでも昔のヒーロー戦とした人って大体キャラ一緒じゃないですか。
基本はそうですね。
うん。仮面ライダー1号とその、2号と V3 のキャラの違いを明確に言えって言ってもちょっと難しいんでしょ。
まあね。
うん。正義に燃える熱い人以外になんか難しいじゃないですか。うん、キャラ分けできるかっつったら。
まあ、あとはまあ V3 の場合はまあ復讐もありますからね。
うん。いやいや、まあ Amazon とかストロンガーになるとまあかなり違ってくるけども
。かなり違いますけど、別物ですけど、
ね。うん。だからそういう感じ、そんなにキャラ分けしてなかったんですけども。まあだからなんか、テッカマンの人がなんかメガネかけた、すごい真面目な人になってて、いや違うよなぁと思ってて。で、あとはキャシャーンの人もなんか少年キャラになってて、いやもっと違うよなぁと思って。ポリ マーの人はなんか大学生だから、ここはギリギリセーフかなと思ったけど。
なんでしょうね、ビジュアルとかは中の声優さんとかに合わせてあるんですかね、これね。
聖地智和が G15 やってますけど、どうなんだろう。
ああ、絶対違うな。
でもその G15 がですね、なんか武将髭生やしてて割と昭和な男なんですよ。
はい。
だからよし、腹が減ったら飯作れとか言い出す。
ひどいな。
だいぶ昭和の男感が出て、中津ポンコツだったから、どうかなと思ってたんですけども、ただね、ここまで愚痴ったんですけどね、実はこの作品裏返るんですよ。びっくりしたの。
ほう。
うん。っていうのもね、そのガッチャマンの G15 さんの、まぁ、ちょこちょこ出てきた敵のね、ですね、中ボスみたいなやつが、力を奪うやつが出てくるんですよね。
ほう。
敵の能力を奪うとか。ちゅうか、鉄火マンってペガスの中に入って変身するから能力奪うのなんか関係ねえんじゃね？
関係ねえ気がしますけどね。
キャシャンなんてアンドロイドだから関係ねえんじゃねとか。思うんだけど、
うん。
なんかね、そいつが出てきて、胃の一番にですね、ガッチャマン G15 は、ガッチャマンの変身能力とか特殊能力全部奪われるんですよ。
ほう。
で、ヒロインと逃げてる最中に、鉄火マンとか、みんな、鉄火マンとキャシャンとポリマーが助けに来るんですよ。まずお前たち、安全なところに逃げろと。ここが俺たちが何とかすると。で、びっくりしたのは、ですね、全員ですね、過去撃破されるんですよ。
撃破されるんかい？
そう、されるんですよ。そいつに、力を奪われた上で、負けて、全員力を奪われて、全員ほんと、貼り付けとかにされた上で、G15 にそのヒロインを渡せって迫ってくるんですよ。
おー、完璧です
ね。うん。その時痺れたのがね、あいつは俺が倒すと。力もないのにどうやってっつったら、悪には屈しないとか言って。
おー、かっこいいですね。
バール一本持って戦いにと思って。
バールって。
バールとクロスボウで戦いに挑みましたよ。
かっこいいよ。
うん。そこからが、それがね、結局、本当にね、知恵と起点だけで、そんなやつをぶっ殺してね、すげえなと思ってね、そこでちょっと評価が裏返りましたね。うん。これはね、バカにしてたんですけどね、今ちょっと一番、楽しみなやつなんですけどね。まあだから人を選ぶっていうその PS2 グラフィックでみんなおられて、その旧作知ってる人は設定が全部改変されてお
られて、
おられまくっても見る価値があったという、なかなか珍しい展開だったんで。
そう考えると今は難しいですよね。うん、本当に、どういう基準で見続けていいのかわからない。
うん、
だからもしかしたらこれは面白くなるんじゃないか、もしかしたらもっといけるんじゃないかって期待して、
うん、
最後まで全く伸び悩んだまま、もしくはもうどんどん落ちる一方で終わっちゃう。
うん
うん、そういうのも結構多いですからね。
うん、前テーム師匠ともちょろっと話したんですけどね、マジンガー Z もリメイクしますからね。
新マジンガーとかじゃなくて。
じゃなくて、
マジンガー Z がリメイク。
で、マジンガー Z リメイクなんですけれども、で、フル CG でアニメリメイクされるんですけれども、好感が持てるのは全てあったことの後に、マジンガー Z なんですよ。
すべてあったことっていうのはどの辺まで？
多分おそらくグレンダイザー終わったぐらい。
グレンダイザー終わったまで？
うん。
TFO を作ってるあたり。
いやだからグレンダイ、だからそこも終わってダブルステーザー乗った後。
あもうか、あれじゃ海外行ってんじゃない？カプトコーシ。
だから最初から自分は科学者って設定なんですよ。
あ、もうそういう設定なんですか？
うん、そうそうそう。だから3博士も一人死んでるんですよ。
おぉすげえ。
だから、おぉすげえと思って。だからちょっとうちの中で火がついてるんですよ。
あって見に行かない。そこまでやるのはすごいですね。
うん、やるっていうね。だからグレートマジンガーもいるんですよ、ちゃんと。
ああ、すごいですね。
うん。だから出るよってちゃんと書いてある。おぉすげえって。
ああ、それはちょっといいですね。まあ、うん、見てどういうものになるかわかりませんけども。
いやー、で、そう言ってた時にはなんかシルバー仮面とレッドバロンがリメイクされると。びっくりしましたけどね。
おぉ。シルバー仮面もレッドバロンもどうだろう。
うん。
もうレッドバロンなんかバイク屋さんの方が有名じゃないですか、レッドバロン。
そうですね、普通にレッドバロンそっちの方が有名ですよ。だってか、それしかないですよ、レッドバロン。
普通レッドバロンって言ったらバルク屋さん想像します。僕らの世代ぐらいですよ、レッドバロンってなんか、両手を上に上げた真っ赤なロボット。
ロボットですね。
だからあれですよ、徳さんが若い頃ライターしてた頃にちょっとレッドバロンに用事があって、あんなロボットに何の用事があるんだろうって、すごい疑問に思ったことがありますもんね。
いや
レッドバロンに用事？
レッドバロンに。
あの赤いロボット、何に用事があるんだろう。しばらく本気で悩みましたけど、あ、バイク屋さんがあるんだ。
うん、そう、レッドバロンね。うちもなんか、社会に出てからそういうバイク屋があるぞよっていうのは知りましたけどね。
まあね、高校ぐらいだとあんまり行かないところですかね、バイク屋さんとかね。
ね。いや。まあとりあえずあれですね、時事ネタとしたらレッドバロンとシルバー仮面がリメイクされるぞよっていうの、大変な話になりますけど、まあマイナーな話だけど、大魔神はすでにリメイクされたんで。
ああ、らしいですね。
うん。まあ、その辺がありましたということですけど、まあ、今回ですね、愚痴みたいな話がありましたけど、インフィニティフォースですね。インフィニットフォース。これはね、グラフィックもクソだし、設定もすべて改変されててクソだーと思いつつも、見どころは本当あるんで、ちょっと。なんか、なかなか、こう、珍しいアニメなんで、ちょっと、
珍しいですね、
見ていただきたいなというところです。というところで。
まだ秋アニメ、まだやってます、
ね。やってますからね。うん。はい、まぁ、あ、そんなところで、まぁ、あ、そろそろ時間となりましたので、このあたりで締めたいと思いますんで、だいぶオーバーしてますけど、OK、はい、です。言いたいこと言えたんで。
それはよかったです。あと最後に一言だけいいですか、
はい、どうぞ。
インフィニットフォースと僕間違っちゃった、インフィニットストラトスなんですけど、今アプリゲームの事前登録申し込みやってます、ね。それだけです。
はい。
別に僕は申し込んでませんけども。
僕は片目の隊長さんは割と好きでした。
ドイツの人ですね。
ドイツの人ですね。以上です。
はい、わかりました。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。